ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。5月31日、岐阜県岐阜市の16プラザにおいて、拉致問題を考える国民の集い in 岐阜が開催されました。この集いは、すべての拉致被害者の帰国実現を目指して、政府拉致問題対策本部と岐阜県が共同で開催したものです。今日は、古谷拉致問題担当大臣による主催者挨拶をダイジェストでお送りします。当日は亀岡内閣府大臣政務官が代読いたしました。
北朝鮮による拉致問題は我が国に対する主権侵害であると同時に、被害者の皆さん、被害者のご家族にとってはまさに怒りを抑えきれない重大な人権侵害であります。現在北朝鮮による拉致として政府が認定した被害者は12件17名ですが、認定された被害者の方々の他にも、北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない方々が今も一日も早い救出と愛する家族との再会を待ちわびていらっしゃいます。未だ北朝鮮に残されている拉致被害者の方々の心情や健康状態、肉親との再会を切なる思いでお待ちのご高齢のご家族の心痛を察すると、もはや一刻の猶予も許されません。拉致被害者の救出はまさに時間との戦いともなっております。安倍政権発足後、総理自ら拉致問題はこの安倍内閣において解決させる決意と明言しており、私もそれを受けてまさに最後の拉致問題担当大臣になるとの覚悟で日々拉致問題の解決に向けて取り組んでおります。そのためまずは全閣僚が構成員となるよう拉致問題対策本部の組織を強化するとともに、政府与野党拉致問題対策機関連絡協議会や有識者懇談会を開催するなど、オールジャパンで拉致問題の解決に向けて取り組む体制を確保いたしました。また過日私も訪米しましたが、アメリカで初めて政府主催のシンポジウムを開催し、政府機関、国際機関関係者及び一般市民に対して拉致問題の解決を強く訴えました。引き続きこの問題を決して風化させないとの決意で、国内外における広報啓発活動に取り組むこととしております。政府は拉致問題の解決なくして北朝鮮との国交正常化はありえないとの方針を堅持し、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、すべての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くし、拉致に関する真相究明、拉致実行犯の引き渡しを引き続き追求してまいります。北朝鮮をめぐる情勢は、昨年末から続いた人工衛星と称するミサイル発射や 核実験を含む様々な威嚇的活動に一定の変化の兆しも見られますが、なお予断を許さない状況にあります。こうした中、我が国は国連安保理決議を踏まえ独自の追加制裁を実施したところであり、引き続き北朝鮮を正しい方向に導くべく必要な圧力をかけていくことが重要です。一方で、拉致問題の解決のためには我が国自身が北朝鮮との間で実効的な対話を行う必要があり、そのためにあらゆる手段を尽くし、国際社会とも連携しつつ自ら主体的に行動していく所存です。政府としては北朝鮮の指導層において今一度日朝平壌宣言の精神に立ち返り、拉致被害者全員の帰国を実現し、日朝関係の再構築に向け歴史的大局的見地に立った正しい決断が下されることを期待しているところです。
今日は古谷拉致問題担当大臣による主催者挨拶をダイジェストでご紹介しました。拉致問題インフォメーションでした。
続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。6月17日北朝鮮の対米交渉提案について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
6月16日に北朝鮮の国防委員会の代弁人スポークスマンが重大談話というものを発表いたしました。この重大談話はアメリカに対して高位級会談の開催を求めるというものでありますので、従来の姿勢を北朝鮮が変化させてきたと言っていいかと思いますが、その点でまず注目されますのは、談話全体にわたってアメリカに対する批判が非常に抑制されているということであります。例えばこれまで必ず非難しておりましたアメリカの対北朝鮮敵対視政策について、一切言及がありませんでしたし、またアメリカが北朝鮮に対して孤立圧殺策動を展開しているという、この従来しょっちゅう出てくる批判も今回の重大談話にはありませんでした。今回の重大談話において北朝鮮は、3つの点を主張いたしました。第一は、朝鮮半島の情勢を持続的に激化させてきた張本人は他ならぬアメリカであるという言い方で、アメリカを、非難したところでありますが、これはいつものように責任転嫁といいますか、こういう状況を作ってきたのは自分ではなくてアメリカだと、言っているということであります。むしろ注目されますのは第2番目と第3番目の点ということになりますが、この第2番目の点で北朝鮮は、朝鮮半島の非核化は我が軍隊と人民の変わらない意志であり決心であると言い方をいたしました。朝鮮半島の非核化の意志があるということを強調したわけですが、実はこの点は4月18日の国防委員会政策局声明で、朝鮮半島の非核化は過去も現在も我が軍隊と人民の揺るぎない意志であると言っていたことがありますので、それを改めて述べたということになるかと思います。しかし今回の重大談話の特徴はですね、その非核化の意志について述べた後に、朝鮮半島の非核化は我が首領様と我が将軍様の遺訓であり、必ずや実現しなければならない政策的課題であるというふうに明確に述べたことであります。この朝鮮半島の非核化がキム・イルソン・キム・ジョンイルの遺訓であるということは、実は今回初めてキム・ジョンウン時代になって北朝鮮は明言をいたしました。ここ1年間の北朝鮮キム・ジョンウン時代の動きというのは、核兵器保有の永久化という方向に動いてたわけですが、しかしそういう中で初めてキム・イルソン主席の遺訓、キム・ジョンイル総書記の遺訓というのは、実は朝鮮半島の非核化だと ということを、まあ、言ったわけですので、再び非核化の方向に動けるということになると思います。少なくとも北朝鮮は2005年9月19日の6者会合における共同声明に戻って、まあ、自らの非核化というものを宣言する、まあ、そういう準備が整ったというふうに考えていいかと思います。まあ、特に非核化する際に、これまで1月以降、北朝鮮は世界の非核化が先行しなければいけないと主張しておりました。まあ、すなわち、世界が全て非核化になった後に初めて北朝鮮が非核化するということですから、これはまあ永遠に非核化しないということと同じような意味になりますが、しかし今回はそういう世界の非核化の後に自らが非核化するというような言い方もなくなっておりますので、まあ、また非核化の方向に動き始めているということが示唆されていると思います。まあ、そうした前提で、この重大談話は第3にですね、米朝当局間に高位級会談を持つことをまあ提案したということでありますが、まあ、ここで重要なのは、前提条件なしで米朝高位級会談を開催したいと言ったことであります。まあ、実は4月18日の国防委員会政策局声明では、対話と交渉、アメリカと対話と交渉というものに対しては3つの前提条件をつけていましたが、まあ、今回はそういうものを全て下ろしたということになります。今回の重大談話の中で実は最も注目されるという点は、アメリカがまあこれまで力を入れてきました核なき世界という、まあ、そういう構想についてですね、まあ、この核なき世界建設問題についても真摯に協議することができるというふうに述べていることだと思います。これはオバマ政権にとってみますと、核なき世界に向けてともかく実績を作っていきたいということでもありますので、まあ、それに対して北朝鮮が応じていくということであるならば、少なくとも核廃棄、核放棄という目標を掲げて核兵器を削減していく用意があるというふうに考えられるわけでありますので、その点でも今回の重大談話というのは特に注目されるところになるかと思います。しかし、アメリカにとってみますと、北朝鮮の言葉だけではダメで、実際の行動が求められるということになります。従いまして、今後北朝鮮が2005年9月19日の6者会合共同声明を実行するというふうに明確に態度を変え、さらには昨年の2月29日に米朝間で合意をした3つのモラトリアム、核実験のモラトリアム、そして長距離弾道ミサイル発射のモラトリアム、さらに4秒におけるウラン濃縮の稼働の、活動のモラトリアムという、こういう行動を取るかどうか、それによって、今後の米朝関係、あるいは米朝の高位級会談の開催の可能性というものが展望できることになると思われます。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。昨年12月、日本政府は東京都内においてふるさとの風コンサートを開催しました。このコンサートは北朝鮮人権侵害問題啓発週間の関連行事として開催したものです。今回はこのコンサートのプログラムのうちウーナ・フェリーチェからのメッセージ、そして演奏曲混声合唱のための消化メドレーをお届けします。まずは演奏の前に披露された同合唱団からのメッセージをご紹介します。共に歌う人たちの絆。聴いていただける人との絆を大切に歌わせていただきたいと思います。それでは演奏をお聴きください。実際の短波ラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。 ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は、次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは、日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は、拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz。夜11時30分からは周波数9960kHz。夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは 周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。